さてですね、たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万礼都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張って皆さんをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、大阪商工会議所では働く人たちの心の悩みやストレスを管理するメンタルヘルスマネジメントの検定試験を主催されております。そこで今日はその検定のテキストブックの執筆や監修をされている方で、関西福祉科学大学健康福祉学部准教授の方にお越しいただきました。
はい、ご紹介しましょう。 EAP 研究所の副所長、永見真紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まず横文字が慣れました EAP というのは、これは
確かにそうですね、
日本語でもとどういうことになりますかね。
従業員支援プログラムということになります。
はい、大学で先生をされているということで、何を専門に教えていらっしゃるという。はい、
難しく言いますと、はい、産業精神保険ということになるんですけれども、はい、要はですね、働く人たちの心の健康問題を予防したり改善を考えていくために必要な知識とかスキルについて、いろいろ教えています。
これちょっと難しいというか、ラジオ機の方に分かりやすく言うと、働くということはいろいろストレスもかかりますよね、はっきり言って。
はい、そうですね、
実際のところで言いますよね。で、その昔々はもうそんなもんね、しもせえ言うてね、
はいはいはい、
もう上が言うたら上もうそういうこと聞くねんやお前はって言ったなもん、時代があったと思う、大昔は。ところがもうだんだん時代が変わってきて、いうことですよね。こうストレスもたまるし、
はい、そんな辛抱せえなんて言ったら今パワハラや言われて大変なことになります。
だから随分こう、ね、いつの頃からかこう変わってきたんですかね。もうそれ今だんだん当たり前になってきましたけど ね、はい、
ね、これ辛抱せえ言うて、はい、僕らはそういう時代の人ですから、はい、それが当たり前かもうそんなことじゃないんですもんね、今の若い人たちは。そうですね、はい、やっぱりその心の、で結局心の問題をこれ抱えてると、どうもこうしんどいと、日曜日の晩にね、サザエさんが始まったら明日会社がまた行かけたなってくるとか、
はいはいはい、
サザエさん症候群ってやつですね、
はい
はい、
そんなんもね、多少やっぱりストレスがかかってるというようなことですよね。それをどういう具合にうまくこう処理していくかというようなことを教えておられるわけですか。
そうですね、ストレスマネジメントとか、はい、あるいは産業カウンセリングとか、
産業カウンセリング、
どういうことって難しすぎて、はい、
心のケアセラピーをするようなカウンセリングではなくて、はい、どうやったらこううまく適応的に職場でやれるのかというようなカウンセリングですね。
職場でどのようにうまくできるかって教えてもらえるんですか。
それは諸説じゃないですね。
めっちゃ知りたい。あ、諸説じゃない、
は
い、
何が違う。どうやったらええという。
そうですね、そういうことをする側ですね、カウンセラーの側を要請する。
あ、なるほどね、
はい、
なるほどね。よく今は本当にカウンセラーカウンセラーという言葉は聞きますのでね、いろんな ここのケースだけでいろんなケースでね、
はい、
学校なんかにもそういう人が置かないかんとかいうような時代になっておりますから、うん、このいろいろとこうどういうみんなストレスを抱えておられるんでしょうかね、先生の中でこう聞いてる中では。
ね、やっぱりダントツは対人関係なんですね。
人間関係、
人間関係のストレスが一番多いですね。調査をやりますと、もう常にダントツですね。
これそれは上司と部下とか、どんな関係ですかね。
一番多いのはやっぱり上司との関係がストレスになるとか、あるいは同僚の関係とか、あるいはお客さん先、
はい、そうですね、
の人との関係が非常にストレスになるというようなことですかね。
それをやっぱりこうストレスは例えば上司からこんなの言われると、これは、よくあることだと思うんですけど、それをうまく解決する方法をやっぱりこうあるわけですか。やっぱりこういうふうに考えたらこうなるっていうようなことが、
そうですね、そういう認知と言いますけれども、どういうふうにそれを捉えるかであったり、その辺については、産業カウンセリングの中では指導したりはしますけどもね。
面白いですね。ケースに分けていくといろんなことが分析されていくということですか
ね。そういう対人関係って一言で言ってもいろいろありますもんね。やっぱり 上にはうまくいかないとか、同僚の中でうまくいかないとか、
得意先行ってね、得意先行って何してんねんって怒られたら、それはストレスになるけど、
なるな。
それを嫌がってたら仕事になれへんしということですか。
うん、
難しいですね、これ。
難しいですね、本当に
難しいですね、はい、どうしたらええねんっていう話ですもん、
一つ一つやっぱりケースを分析していくって感じなんですか、そういうのってのは。
まあ、ケースも分析していきますけれども、やっぱりこう職場風土みたいなものもとっても大事で、こう今こう職場での助け合いが減っていたり、それからこう上司が大変な仕事をして帰ってきて、ご苦労さんやったなとか、大変なところ任してようやってくれたなとか、そういうねぎらいの言葉とか、そういうのすごく減ってますよね。でもほとんどがこうメールで指示をして、メールで返事すると、隣にいてんのにもうメールでやり取りするとか、まあそういうふうな職場全体がこうギスギスギスギスしてしまう。そこをなんとかしないとと思います。
あの会社がお金を出してね、今飲み会に行けいう会社も増えてきてるらしい
じゃん。そうなんですよ、やっぱり
昔だったら上司のポケットマネーでしたけど、はあ、そういうほどやっぱコミュニケーションっていうのは人の目を見ておしゃべりするって大事なことなんでしょうね。まあそれやっぱり難しい。これは難しいですよ。
言われたら難しいですね。確かにね。
全部先生の方にかかってるんですから、全てのことは。
本当ですね。
いろんな方で要請されてるわけですからね。
そうですね。で特に今若い方の20代30代の方のメンタルヘルス不調っていうのが非常に増えてまして。
はい、いかんがね、一番働き盛りですやんか。
そうなんです。よく新型うつとか。そういうの聞かれたことあると思うんですけれども、はいはい、今までのうつとはちょっと違うタイプのうつですね。職場ではまあ元気がないんだけれども、家に帰って好きなことだったら何ぼでもやれるとか。
いやそれって別に僕もそうですけどね。僕もそうやけど。
難し
い。さ俺も。
でもただそれがね、その職場で辛いから元気がないことはどんどんどんどん負担になってしまうでね、まあ。病気になるとかいうことも。
でもやっぱりこれはあれですよね。やっぱりその思ってることが体調不良に出たりとか、そういったことが結構問題なわけですね。表に出てきたりとかするから、こう悩んでることが、ね、体の不調につながるから、そうです、ね、ここが結構問題ですね。
でもっと大事なことで言いますとね、そういう人が増えると企業として機能していきませんもん
ね。そうなんです。そこが困ったところなんですよね。
大損失ですよね、社会の、はい、会社の、
はい、しかも若い人っていうのはこれからのその企業を支えていく、はい、そういう人たちですよね。だからそういう人たちが入社して早々にメンタルヘルス不調で休んでしまうというようなことになると、本当に企業としてもさあこれから今までの教育投資を回収していこうかというような時に休まれてしまったりすると本当に困りますよね。
これまたね、これわずか10分15分の話ではないですね。
そうですね。
いや本当にね、
また呼んでください。
本当に。
いやそれで、はい、ですから今非常にこう企業も、まあ、こういったメンタルヘルスということにも注目してるということなんですよね。
そうですね。
はい。
でまあ、ずっとそれ研究されていらっしゃるということですね、はい、大学でも、
はい
はい、でそれがまあ去年柴田君が受けたこの大将さんのメンタルヘルス検定につながっていくということ。
そういうことなんですよ。私も受けましたけども、メンタルヘルスマネジメント検定試験、
はい、
今回もございましてですね、3月17日の日曜日ですけれども、まあ、2種と3種というのがありまして、はい、ラインケアコースあるいは、セルフケアコースというのがあります。で申し込み期間が2月8日までというふうになっております。詳しくはメンタルヘルスマネジメント検定試験のホームページでご確認いただきたいなと思いますが、
これのテキストなんかにも随分先生関わっておられるということで。
そうですね、EAP 研究所副所長の永見真紀子さんがですね、今お話を伺っておりますけれども、監修もされているということでございますね。
は
い、
これやっぱこういったもちろんその勉強して試験を受けるわけですけど、その勉強する段でもかなりやっぱ役に立ちますわね。
そうですね、はいはい、テキストも、まあ、私が監修しているからというわけではないんですけれども、はい、とても充実した内容になっています。で一通りを勉強していただきますと、3種であれば自分自身が先ほどから出ているようなストレスにどういうふうに対処していったらいいのかということが、まあ、知識面それからスキル面で身につくということです。
ですから僕は今セルフケアコースを持っているということなんです。3種を持ってるんで、
持ってたらやっぱり多少まあ言うたらもうだいぶね、この方もこう見えましても立派な立場にいらっしゃいますから。
いや
若い人たちをこう言葉選んでるよ。
これまだ今セルフケアの段階なんで、自分がどうしたらいいかという自分のストレス溜まった時ね、はい、でそれができるようになると次は皆さんの気持ちも分かるようになるということでございますよ。
そうですね、はい、次は2週にぜひチャレンジしていただいて、
ありがとうございます、はい、
これやっぱり、ね、僕らはちょっとその辺のよく分からないんですけど、やっぱり時代とともに変わっていってるということでしょうね。昔やったらそれこそなんか女の子をねセクハラやとかパワハラっていうことはあります。今はその昔なかったですもんね。もう下世話じゃないでしょ、言うてみたら。
です。もう昔はです
かね。昔はね、はい、そんなこと言うてる時代はないですから、はい、共に変わってきているということですから、うん、今さっきおっしゃいましたけど、そういうことが方が増えるともう企業としては大損失ですから、はい、
でこの検定試験をやはりあれですね、結構企業の方なんかも取られてる方が多いみたいで、うちでもね結構取ってる人いました、人事とかそういう、うん、方ね、
先ほどちょっと、はい、あの学校なんかでも生徒に取れ取れと、
そうなんです、うち の, あの学生にもぜひ3種を受験するようにということで、はい、進めています、はい、でこれは、まあ、取れば、はい、検定合格ということを履歴書にも書くことができますし、うん、就活の際には、まあ、自分はきちっと自分のストレスがマネージできる、良質な労働力を提供できる人材であるということをアピールすることもできますので、まあ、個人のキャリアとしても生かしていただけるということで、あの進めています。
なるほど、あの物事は大体あの結果があればその過程があるわけですけど、うん、それをきっちりこうつぶだれてこう研究とか考えていくと分かっていくこといっぱいありますもんね。そういうなんかためには非常に良いと思いますわ、
はい、これね、あの読んでるとそのあ心のこういう気持ちが体調にこうやって現れちゃってるんだというのが分かったりとか、まあまあ簡単なリラックスの方法とかも全部こう書かれてますんで、はい、それを参考に非常にできると思います。
まあ、あの、はい、本当ですね、あの会社に言いますと、もうとりあえず人と活性しないっていうことはまあないでしょうし、うん、まあそういう会社もあるのか分かりませんけど、ほとんどの場合は対人っていうことをおっしゃってましたから、うん、でこれきっかけは何ですので、もともとこういうことを勉強しようって思いはった
きっかけですか、はい、私心理学が専門なんですけれども、子どもであったり病気の人であったりっていうのは結構支援が手厚く行われているんですね、うん、しかしあの労働者って考えてみたら6000万人もいて、そういう人たちに、まあ、それが日本の社会を支えているわけなんですけれども、うん、全くその支援がなされてなかった、心理的な支援がなされてなかったというので、おかしいやないかということで、うんうん、まあ、ぜひその分野をやろうというふうに思いました。
なるほど、だからあのしつこいですけど、あの結局良質な労働力がないとやっぱり利益も上がっていかないですし、うんうんうん、日本という国そのものがね、うん、弱まっていくことですから、うん、意外とこういうところに何かあの元気に国が元気になるというか会社が元気になるという、
これから大事だと思いますよ。もう本当に複雑な、さっきのね、もうメールだやらなんだらっていうコミュニケーション力がもう非常に問われてる時代ですから、はい、特に大事だと思います。
で先生はストレスないんですか、はい、
ありありです、
はい、あこういう場合は自分でやっぱり自分の本を読みながらこう勉強して持って、
はい、
ということは先生でもストレスがあるわけですから、はい、これをどういうふうに対応していくかというこういうことでございますね。
あの大阪弁でね、はい、あの何か困ったことがあったら笑うときながれやっていう言葉が僕大好きなんですけど、これも大事なことですね。
大事ですね、笑いと健康とか笑いと免疫力みたいな研究も盛んにされてますのでね、
はい、先生あのストレスよくあの溜まってどうしよう、これ どうされますの、
私の場合はあの可愛い猫ちゃんがいるんですけれども、はい、ペットと一緒に過ごすっていうのが一番のストレス解消になりますね。
あなるほど、はい、それやっぱりずいぶんケアになるっていう
なりますねすごく、
はあはい、そういうことがなんか意外とこういうあの勉強されるとなんか効果があるっていうのが分かってくる。ああ分析ですか。
そうですね、分析、知らんことにはどうしようもないんですよ、はい、思い悩んでても、
しかもこの検定を一度勉強されて、
はい、そうです
ね、あのあこんなことがあるのかって分かっていただくだけでも、はい、今日来ていただいた甲斐がございます、
はい、
で先生時間来ましたので最後お好きな言葉を聞きながら、はい、
好きな言葉ちょっと文章になるんですけれども、
どうぞ、はい、
成功の反対は失敗ではなくやらないことであるという言葉です。
これ、ね、全く同じ言葉を聞いたことありますよ。
そう、
偉い人の、
偉い人、これ結構有名な言葉ですか。
これは多分あのなでしこジャパンの佐々木監督です
。はあ、
もっとたっぷり時間がございましたら、ええ、いろんな心の悩みを僕を教えようと思ったのでそんな時間もなくそしてここで本日のゲストは EAP 研究所副所長永見真紀子さんです。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。